ただいまの時刻は10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。これから私が一般質問を行います。副議長に交代したいと思います。副議長よろしくお願いいたします。
議長が一般質問する間、副議長の諸田が進行を務めさせていただきます。質問2番、12番、南雲忠議員に1位の1回目の質問を許します。
はい、南雲忠です。それでは一般質問をさせていただきます。今題目として地方創生の総合戦略は健康保養地構想の実現でという項目を出させてもらいました。これは今、町長が、この度、行政、報告じゃない、施政方針、それで今までの答弁の中で、地方創生に対する考え方を話されてますけれども、果たしてそれでいいのかどうかという疑問を持ちましたので、こういう形の提案をさせてもらうわけであります。国は人口減少問題の克服、地域経済活性化を旗印に、地方創生法を成立させ、1兆円の予算を用意しました。すでに今年度の補正予算に4200億円を組んでいるわけであります。全国の自治体は地方創生の主役となる地方が生き残りをかけて新たなスタートを切るチャンスが与えられたわけであります。平成27年度中に今後5年間を見据えた地方版総合戦略の策定を求め、すでに、策定経費、これが各市町村に1000万交付されているわけであります。全国の自治体で平成27年度予算の中心は地方創生対策が主体となっているわけであります。これは新聞報道等で皆さんご存知のことかと思います。湯沢町の地方創生に対する取り組みに積極性が感じられないわけであります。すでに遅れを取っているように思われるのが現実であります。南魚沼市では、意欲や体力が充実しているシニア層を首都圏から誘致して住んでもらうというプラチナタウン構想の検討が始まっています。妙高市では地方創生を視野に滞在型で質の高い健康保養地づくりを推進するためのクワウルト協議会を大分県の由布市、そして山形県上山市、和歌山県の田辺市、石川県の珠洲市の5自治体で、組織し取り組んでおります。この地方創生に対する取り組みは他のところもかなり、いろいろなその連携を組んで、対応しているわけであります。湯沢町においても16年前になりますけれども、バブル経済の崩壊によるスキー客の減少、町を取り巻く経済環境の急激な悪化を受け、町民が自主的に自由に参加できる検討会が設置された経緯があります。8ヶ月の議論を重ね、温泉を利用し、健康をテーマにした街づくり構想、健康保養地構想の報告が平成10年、町に提出されております。この構想は、人の健康、医療、スポーツ、レクリエーション、福祉、社会の健康、心安らぎ、教育、産業、環境の健康、生活基盤、環境デザインを土台として、地域が持つ資源を活かしながら整備を進め、健康をテーマにした街づくりを行おうとするものであります。まさに今後の、街づくりの方向性を示しているように思われるわけであります。つまり、外から来る人たち、この人たちに関しましては、健康になってまた帰ってもらうと。それでここに住んでいる人たちは、健康に生活できるということが原点になってこようかと思います。そうしますと、地方創生、将来を見据えた地方創生の地方版総合戦略にふさわしいものであるように思われるわけであります。この計画がどうということではありませんけれども、そういう視点で、この地方創生を見ることが必要だというふうに感じるわけであります。実はその、今、妙高市が中心になって、健康保養地構想、これをその、協議会を作ってやってますけれども、先駆者は湯沢町なんですよね。 後進地域の提案に負けることなく、国から専門家の派遣を受け、健康用地構想を地方創生の総合戦略としてまとめ上げて、社会の経済、動向に影響されない、地域自立型の町ユーザーの実現を図るべきであると考えます、るわけでありますけれども、町長の、地域創生に対する考え方を伺いたいと思います。1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁求めます。はい、町長。
それでは南雲議員の1回目の質問にお答えをいたします。人口ビジョンをもとにすることから分かりますように、総合戦略の第一の目的は人口減少対策であります。町人仕事創生法第10条では、地方版総合戦略は国権の総合戦略を勘案し、当該区域の実情に応じて定めなければならないとしていますが、国は地方版総合戦略の基本目標を設定する分野としては、国の総合戦略で定めた仕事づくり、地方への人の流れ、結婚、出産、子育て、時代に合った地域づくりの4分野で全て網羅しており、このうちどこに重点を置くかが市町村の実情によるものとの考えであります。このことにつきましては、内閣官房地方創生推進室に確認を済ませているところでございます。手引きにもございますが、総合戦略は人口の現状分析と将来展望である人口ビジョンをもとに、原則として4つの分野で今後5カ年の基本目標と施策の基本的方向を定め、分野ごとに枝葉となる具体的な施策を定める構造となるとのことであります。この具体的施策は全てが新規事業である必要はなく、既存の事業は含まれても良いことになっています。議員の言われる健康保養地構想を地方創生の総合戦略としてまとめ上げるという手法がよくイメージできませんけれども、例えば南魚沼市のプラチナタウン構想は総合戦略とは別なものであり、南魚沼市では人口増対策としてあくまでも総合戦略の4分野の中の1分野における施策という位置づけをいたしております。このことにつきましても南魚沼市に確認をさせていただいているところでございます。ご提案の健康保養地構想については、総合戦略の各分野における具体的施策とできるのか、またそのエッセンス、本質、真髄というものを盛り込むことができるのかなど研究してまいりたいと思っております。この度の地方創生の取り組みについては、計画ができる前に施策が実施するなど異例の取り扱いとなっており、国としても定まっていない部分が多々あるようです。また交付金についても先行き楽観できません。そうした現状にあって、人口ビジョンを踏まえた人口減少対策を着実に実施していきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、これちょっと違うんじゃないかという気がするんですよね。この確かに4分野国が提示しています。しかしこれをですね、どこに重点を置くか市町村の実情だっていうけれども、将来の町の発展、町のよみがえり、こういうものをかけたときにですね、やっぱりその全分野に及ぶ計画は当然あっていいんだ。全分野に及ぶこの4分野全部網羅した中で、こういう街を作りたいと。これが総合戦略じゃないかと思うんですね。その各分野5年間で、やることについては、その、5年間では細かいこと、枝葉の部分をやるんでしょうけれども、それにしても相対的な計画っていうのはそういうもんだと思うんですよね。この分野が合致するからこれだけやるっていう話じゃないと思うんですよ。で、国がですね、はっきり言ってるのは、石破地方創生担当大臣は、鍵を握るのは市町村だと。1788、都道府県は47あります。市町村は1741あります。 その1788通りの処方箋を示してほしいと、地方創生の最後の機会なんだと、 今度やり損なうと国が衰退に向かうと決意を示しているわけであります。今、町が取り組もうとしていることを、伺いますと、指定方針の中に書かれているのが総合戦略というのは、政策分野が町の総合計画の一範囲であり、具体的施策は開花発策と重なるというような、解釈で、動いているわけでありますけれども、しかしですね、それは事務的な問題だと思うんですよ。それを例えば申請する中で事務的にそういう細かいものがいっぱい出てきます。その中で果たしていいのかって話になると、今国が求めているのは、将来に向かって人口減少の問題、それから地方の人の流れを作る、子育ての問題、時代に合った地域づくり、つまり経済の活性化を図ると、あらゆるものを網羅した中で、きちんとした将来の街づくりを示す、その中で5年間のプランだと思うんですよね。それをしないで今みたいな話で本当に済むのかどうか、それじゃあ私はおかしいと思うのは、じゃあなぜですね、この今の健康保養地の話はしました。これについては、妙高市が中心になってやってます。その他に町長が昨日お話しされました2020年東京オリンピックパラリンピックを活用した地域活性化、活性化推進の首長連合、これに三条市を事務局にして21都道府県74市町村が参加して地方創生に向けて、活動しているわけであります。まだその間あるんですよね。人口減少に立ち向かう自治体連合というのは10月2日に昨年10月2日に設立されています。遠野市を、岩手県の遠野市です。民話のふるさと遠野市ですけども、この他93市町村で、立ち上げています。長岡市においてはですね、実はその地方創生の絡みの中で、若者の定住促進、これをやりたいと、そういう中でこの地方創生の、総合戦略をまとめるのに、国からですね、国土交通省から副市長を4月 に連れてくるんですよ。でそれを取締役、それが取りまとめ役になるという話なんですね。でしかも若者の定住促進、促進っていうのは一市ではできないだろうということです。長岡、小千谷、三月、出雲崎と連携を始めて機構を作るっていうことが発表されています。で各三月でも新年度予算で市長が地方創生が今年の柱だとこう言われてるんですよね。しかしこれ見てみるとですね、我が町は、人口減少が将来にわたって人口減少が心配されるという話の中でですね、向こう30年で 73.5% 減少するっていう話だったんですけども、今真剣で立ち向かえなければならないのは、地方創生に立ち向かえなければならないのは、その、ワーストいくつかと言われる我々市町村なんですよね。長岡市はですね、43.9% の減少なんですよね。弥彦村だって 27.8% の減少、政労 25.9 という形で、三つ家だって 45.1、50% を切ってるんですよね。こういう人たちが危機感を持って、頑張ろうとしています。長岡市長は、確か南小野市の市政10周年で、人口減少で問題ないのは、うちと南小野市だったような話をしたんですけれども、しかし、彼裏ではこういう形でですね、もう積極的に地方創生に取り組んでるっていうのが現状があるわけであります。そういうことを踏まえるとですね、果たして今の、こういう考え方でいいのかどうか。確かに事務方同士の話では当然その手続きがありますから、手続きの中ではそういう話が出てくるでしょうけども、町長は政治家であります。当然この町を引っ張っていかなくちゃならない責任はあるわけでありますので、当然将来を見据えた中の大きな全てを網羅したこの町を、衰退させない、そして発展させていく、そういうもののですね、考え方を持てばこういう話にはならんと思うんですよね。その辺がどうも私疑問なんですけども、町長に再度お聞きしたいのは、その地方創生に関して全くその今のままでいいと思っているのかどうか。やっぱり将来を見据えた、そういうきちんとした計画を立てなければいけないと私は思うんですけども、まあ、町長の認識がそうであれば、 ちょっと私は不安を感じます。なぜかというとですね、危機感がかなり薄いんじゃないかという気がするんですよね。だってこの地方創生の中で人口減少の問題が出たときに、皆さん執行部の話はこれは数値的な問題だと、だから影響ないんだってみたいな話をされてたと思うんですよ。ところが自分の地域に帰ってみてください。今何もしなければ自分が住んでいるところの近隣30年後にどうなりますか。何かを手打って人が入ってくればいいですけども、そうしなければひょっとすると30軒の集落は30年後を見据えたときに5、6軒になってしまう可能性は当然あるわけですよね。だから今手を打たなければならないということだと思うんですよ。で、日本全国の市町村、県も入れて1788ですけれども、どこもが今真剣に考え取り組もうとしている。しかし湯沢町の場合には、これはその今ある総合計画の範疇であるというような形でですね、対応を考えてられるんですけれども、その自信はどこから来るんですか。日本全国の市町村がみんな危機感を持っているのに、その湯沢町はこれでいいんだという自信、おそらくね、1788の自治体の中で珍しいケースだと思って、この地震はどういうことなのかお聞かせください。
12番名護議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは名護議員の2回目の質問にお答えをいたします。危機感が足らないと、このようにおっしゃっておられるんですけれども、意味がわからないですよ。これでいいのか、その自信はと、こういうんですけども、1年3ヶ月前から町長職を務めさせていただいております。この地方創生というのは、この昨年秋から始まって取り上げられてきたことですけれども、そのいわゆる町長職になる以前からこの町がこれでいいのかということで、さまざまな政策を訴えてきたところでございます。若い人が住むことのできる町づくりを目指して、それには当然雇用や、あるいはその子育ての支援体制の拡充、あるいは様々なですね、高齢化対策であるとかということをしていかなければならない。そのいわゆる70数%、湯沢町は減少するとこのように言われていたその中でですね、一定のデータ、いわゆるそれに基づくものであるという言い方をいたしましたけれども、しかしそれはあくまでも今のままでいればということで、申し上げたことでございますので、決してですね、手を打たない地域創生このままでいいのかというような、この言われ方についてはちょっとですね、正直言って今自分が取り組みをしてきたこの1年3ヶ月を振り返ると、ちょっとやっぱり心外かなという気はいたすわけでございますが、その地方創生の事柄についてはですね、その人口減少の問題と、いわゆる東京一極集中この是正ということをからですね、2060年1億人を目指すという中で、地方でやはり様々な今まで、そのやってきた地方国がやってきたその一律あるいはばらまきというようなことではなく、また検証もしないということではなく、縦割り、各省庁の縦割りというようなものを排して、その人口の今の現状というものを踏まえて、将来的なその人口がどのようになっていったら地域社会において、その生活や経済社会がどのようになっていくかということをもとに、5年間総合戦略を作っていけと、こういうことでございますので、その中でですね、さまざまな今ほどのその雇用や、あるいはその子どもたちのその出産あるいは育児子育て支援、さまざまな事柄を取り組みをしていくことによって、この町を生き返らせて再興していきたいと、そういう思いから進めているところでございまして、例えばそのワールドカップへの取り組みや、あるいは温泉通りの活性化の問題につきましてもですね、 例えばその温泉通りもその活性化していこうというのは12年前から始まっておりました。私が議員をしている時から進まってきたいいことでございます。しかし総論は賛成だったけども各論に至るところでなかなかまとまらなかった。だけれどもこの度はまとまった。なぜかこのまんまじゃダメだということの中からですね、あそこに住まわれている方々をはじめとするその町内周辺の方々がこれをまあゴーサインを出されているというようなこと、同じことがですね、湯沢町も言えるわけでございます。この温泉保養地構想につきましてもですね、その町長喫茶室に川野豊さんお越しいただいて様々にお話をお聞きもいたしました。十数年前この議場で川野さんからですね、一緒にこの議会の中でもまだその時の同僚議員の方々がおられますからお聞きされていたと思います。いいことだというふうに思っております。ですのでその温泉いわゆる保養地構想のそのいいところを生かして湯沢町として多様な観光資源があるわけですけれども、その中でこの健康というものを取り上げてその温泉と組み立ててどのようなことができるのか、新たに例えばドイツのようにその保養地保養のそのためのですね、その大きな建物やそういう施設を作るということではなくて、今あるものをどのように生かしたらこの健康保養地ということができるのかということを考えていただきたいということを川野さんからお聞きをしたところでございますし、健康は人間にとって極めて重要なことでございますので、そのことを念頭にこの温泉の町ユーザーとしてまた取り組みもしていきたいとこういうふうにも思っておりますが、そのあくまでも総合戦略については今国が進めている中で先ほどお話がさせていただいたようにその人口ビジョンをもとにこの5カ年のことをこれから組み立てていくということでございます。長岡市のことやあるいは首長連合のことが言われましたけれども、それらについてもですね、今後どのような具体的な施策いわゆるその戦略に基づく戦術というものを考えていくかということを取り上げていこうということでございます。この首長連合につきましても三条の国定市長さんの方から昨日また連絡をいただいたことでございますので、おととし先々日ですね、お話をいただいたところでございますので、その中で、まあ、考えていきたいこう思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します、はい。
その危機意識に対して、まあ、侵害だというような答弁をいただいたわけですけれども、実はね、その今これから30年人口減少するという話がありますよね。発表されました。しかし過去の30年間ちょっと見てください。過去の30年間ね、子どもの出生率一番低いのが、ね、低いっていうか落ち込みが一番激しかったのは阿賀町が 70% 落ちてるんです、過去30年間で。そして出雲崎が 67% 落ちてるんです。次に湯沢町なんです、 63% 落ちてるんですよね。だから今これから将来にあたって減少じゃなくて、今まで町はいろんなことやってきたと思う。みんな努力しました、代々努力してきたけれども、現実の問題として振り返ってみると湯沢町が 63% の減で新潟県内でワースト3なんですよね。こういう結果出てるんですよ。そうすると、今やってきたけれどもこういう結果が出た。そうすれば将来にわたってもやっぱり危機意識を持って対応しなければダメなんじゃないだろうかなっていう感じがするんですよね。そして北陸新幹線の関係もそうですけど、私なんか12月にも質問しましたけれども、まあ一年一過性のもんだから心配ないんだっていう話してましたけども、決してそういうもんじゃないと思うんですよね。首長としてあらゆることを想定した中で危機意識を持って、それをですね口に表すことはないけれども、行動の中に心配なこと、町の人たちが安心して夢を持って生活できるような町を作るためにはですね、いろんな手をやっぱり打っていかなくてはならないと思うんですよね。だからこの人口減少の問題は、それからなんて出生率の問題だって、これ今始まってこれから心配されるんじゃなくて、過去30年を振り返っても同じことがこういう生まれてるんです。で今まで何もやってこなかったかって言ったら、みんなやってきたんです。やってきてもこういう結果が出たと。 だからやっぱり真剣に考えなくちゃいけないだろうというふうな感じがするわけであります。そして、私はその健康保養地、の、内容についてもちょっと読ませてもらったんですけども、確かにそのあらゆることが、例えば心の健康、社会の健康のためには当然今雪国観光圏という構想がありますよね。ああいうものは当然生きてくるだろう、歴史文化を生かす街づくりも生きてくるだろうし、いろんなものを、きちんと体系づけて、それを位置づけることによって、そういうものが出来上がっていくだろうという感じがする。でプラチナタウンの話も、担当に確認したら向こうはそんな関係ないみたいな話したっていうんですけども、これね決してそうじゃないです。あのプラチナタウンっていう構想がなんで出てきたかというと、二礼周平のプラチナタウンっていう小説があるんです。少女昨日読まれたって話なんですけども、あれは確実にですね、人口減少、そして経済の活性化、雇用の問題、それから若い人たちが集まってきて結婚出産ができる、地域の人たちが集まってできる、そして時代に合った街づくりをしたい、それが原点にあるんですよね。だからあれは人口減少だけの問題じゃなくて、これを突き詰めていくとみんなそこにつながってくるんですよ。そして健康保養地だって同じだと思う。だからそういうものを一朝ではなかなか考えられないものを、みんな連合や連携をしながらですね、みんなで地位を出し合って、この地方創生に立ち向かっていくという、形が見えるわけなんですよね。そういう意味からしまして、プラチナタウン、確かに担当者はそう言ったかもしれませんけれども、あれを見てみると決してそういうことじゃないんで、全て網羅してそのため町を作るための構想をなんですよ。あの小説そのものはね、まあ著者読まれてってことなんでお分かりだと思うんですけれども、そういうことを考えたときに非常にですね、はっきり言って危機感を感じるんですよ。やっぱり、新幹線の北陸新幹線の問題だって一過性の問題に捉えることなくですね、やっぱりきちんとやっていかなくちゃいけない。じゃあそのために対応する予算がどうなるかと思って見てみたら、宣伝費なんかも去年より減少されてると。それはいろんな事情あるんでしょうけれども、そういう結果が出ているのを見るとですね、やっぱりまだ、北陸新幹線は1年経ったらみんな帰ってくるんだというような、考え方が根にあるんじゃないかという気がするんですけども、決してそんな甘いもんじゃないと私は考えてるんですよ。だからそれを声に出して首長が言う必要は全くないけれども、やっぱり真剣に考えてほしいということなんですけども、再度その今危機感の話、そして、まあ危機感ですね、今後の、その地方創生に対するその私は危機感を持ってるんですけども、まあ町長全く危機感ないという話になればそれでまあしょうがないわけですけれども、まあ再度答弁をお願いします。
12番名護議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは答弁をいたします。危機感がないということはない、そんなことはないと思いますよ。本当にこの町を元気にしたいという強い思いを持って、この町長選挙に出させていただいて、そして、皆様方からのご負託をいただいて今その町長職にあるわけでございます。将来の町のその夢はですね、そういうものをきちんと考えて今施策を打っていきたいとこう思っております。その例えば北陸新幹線の問題につきましてもご指摘がございましたけれども、その北陸の金沢百万石のいわゆる伝統文化歴史というもの、素晴らしい金箔やですね、文学も含めて素晴らしいものがあります。今2時間半417キロのですね、471だったかな、キロの中で2時間半で行くことができるようになって、1泊2日であの金沢を楽しむことができるわけですから、東京圏の方々、関東圏の方々は今ここに向かわれることは紛れもない事実だというふうに思っております。一方ですね、湯沢は199キロ、この1時間15分といういわゆる交通高速体系の中で金沢にないいいものがあると思います。例えばアクティビティの中でもスキー場、これはですね、年間今少なくなっても240万来てます。今年そういう中でですね、スキー客数だけでもですよ、そのようにお客様が来てます。私は足立美術館に行った時すごいお客さんだった。 驚きました。コーヒー一杯1000円、こんなお金取ってよくお客さん来るなと思ったけれどもですね、しかし苗場スキー場はこれより客がいるなと、また落とす金額は一人当たりどれぐらい落とすだろうか、そういうようなことを踏まえてですね、やはりそれぞれに、それぞれの地域、地方にはいいものがあると思っています。私は職員にも言ってるんですよ。それぞれがいいものがある。そのいいものを生かしきっていくことで、足らないものを補っていくんだ。それをまた向上していくと。そしてやっぱりみんなで力を合わせてということを話をしているところでございまして、湯沢町が決して他に負けるというふうには思っておりませんので、この湯沢の魅力というものを磨き上げていくことで、いわゆる地域間競争というものに打ち勝っていきたいと、まあ、こういうふうに考えているところでございます。まあ、マスダレポ等のことにつきましてもですね、その湯沢が 76% も減ると、こういうことですけれども、今までのそのデータという中でそういうことになれば、そうなるんでしょう。今ほど、南雲議員が示されたように、湯沢町はワースト3だと、こういうことですけれども、まあ、先ほどもですね、その政策室の担当者にですね、学校で、1学年30人2組だと、どれだけの出生率になればいいかというようなことも今、調べてくださいということで、話をしてきたところですけれども、いずれにしても、この地に若い人たちが住むことのできる街づくりということを掲げて、私は町長選挙を戦わせていただいて、今、付託を受けているわけでございますので、危機感は当然のことながらありますよ。ただ、やはり、ただ危機感だけを訴えてネガティブになるよりもポジティブにいいところを訴えてお客様を呼び込んで、そしてこの町をやはり活力あるものにしていこうということで今進めさせていただいているところでございます。政策については今いちいちここで申し上げることございませんけれども、そういう中でですね進めているわけでございます。またそのプラチナターンについても関係ないというようなことではなくて、先ほど申し上げたように総合戦略とは南魚沼市は別な問題であり、人口増対策としてあくまでも総合戦略の4分野の中の1分野における施策という位置づけでありますというお話をさせていただきましたので、その南魚沼市の施策について、その私どもがいちいちどうのこうのということではないことをぜひですねお分かりいただきたいと思いますが、そのよく共同のまちづくりということが言われておりますが、行政と事業者と町とが挙げて、その共同の町というものを作り上げて、このホスピタリティあふれる、このホスピタリティこそがですね、健康、いわゆる思考という中に、求められていくのではないかと、こういうふうに思っております。この保養地構想、健康をテーマにした町づくりということでですね、いただいておりますけれども、健康こそが、やはり人にとって、一番大事なものだというふうに思っておりますので、このことも生かす中 ですね、今後の行政運営を進めてまいりたいと思っておりますのでですね、ぜひですね、ご理解をいただいて、お願いをしたいと、こういうふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2についての1回目の質問を許します。
歩くスキー、スノーシュー等の雪遊び体験パークを大源太の浅井原雪原に開設し、冬季観光の多様化を図ったらどうかということであります。バブル経済の崩壊後、低迷を続けていたスキー観光が、近年スキー場事業者等の努力によって上向き始めているようであります。今冬は異常降雪にもかかわらず、1月末において前年対比 4.7% の伸びを示していますけれども、急激な外国人スキー客の増加が下支えをしているように思われるわけであります。日本人スキーヤーの伸び悩みが吐き上がりであります。原点に立ち返り、雪国文化の体験を冬季観光のメニューとして提供し、スキー観光につなげる、展開が必要だと考えるわけであります。滑るスキーから歩くスキー、スノーシューと冬の楽しみ方が多様化してきている中、常設のクロスカントリーコースを整備し、多目的に活用すれば、雪国体験として冬の観光にも新たな魅力づけができるわけであります。一般スキーヤーと競合せず、道路で分断されることのない良いコースの確保と雪国の大自然が楽しめる場所は、浅井原の大地が最適であるというふうに考えます。コース基地休憩所として冬季 閑散期を迎える体験工房大元太の施設を活用し、常設のクロスカントリーコースを整備することによって、湯沢学園のクロスカントリー部の練習、そして、クロスカントリー合宿、歩くスキー、スノーシュー体験も楽しむことができます。体験工房大元太の施設を活用することで、常設コース整備の経費は、中古の圧雪車1台、燃料代等、1日2回程度の圧雪車オペレーターの、賃金程度でできる事業であります。雪国観光圏のテーマである、100年後も雪国でありたい。という雪国体験を基盤とした冬季観光の将来を見据えた浅井原の常設クロスカントリーコースの整備を早急に行い、冬季観光の多様化を図る必要があると思うが、町長の考え方を伺いたいと思います。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
ご指摘の通り、歩くスキーやクロスカントリースキーの需要は徐々に増えております。お客様の志向が多様化する中で、これからはスキー、スノーボード以外のスノーアクティビティを提供することが必要であると考えております。町では平成24年度まで旭原のゴルフコースにクロスカントリーコースを開設しておりましたので、利用者の確保や圧雪車の維持に想像以上の経費がかかることなど、難しい面があることも承知しております。体験工房大元太の指定管理者 とも協議して、事業が可能か、採算性はどうか、将来性はあるかなどを精査したいと考えております。一方、スノーシューについては足拍子方面のスノーシューツアーが町内のガイドによって開催されており、新設の山野を歩き回り自然を体感することが大変好評を得ていると聞いております。以前から体験工房大元太がその拠点となることで魅力的な商品が造成できるものと考えておりました。お弁当の提供や冬季向け新メニューの開発など、体験工房大元太の新たな事業展開も考えられますし、冬季来訪者が増えることにより、基軸の蕎麦打ち体験もお客様の増加が考えられます。体験工房大元太の事業展開に期待しているところでございますので、指定管理者と協議したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
感動するような答弁をいただきました。私は2期8年終わりますけれども、定例議会のたびに一般質問はずっと続けてまいりました。その場で、即、やるという答弁いただいたのは初めてであります。しかし私が過去8年間してきたものを全部調べてみましたら、68.7%、 2、3年後に全部実現してるんです。ところがここで質問するときには蹴られてしまうんです。だけど2、3年後を見ると68.7%ぐらいだったと思うんですけども、全部実現してます。ところが、今日は初めてこういう感動的なお話をいただきましたんで、じゃあ来年に向けて、これその脅威に入っていただけるのかどうかちょっとお聞きしたいと思います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。来年に向けてということですけれども、そのやるやらないを含めてですよね、きちんと協議をしていかないといけないと思っています。それはそのクロスカントリーコースをですね、ゴルフ場で やらせていただきました。さまざまなですね、効果があったことは紛れもないことですけれども、一方でやはり経費がかかったり、県の皆様にもお願いをしたりというようなことやですね、一般のお客様並びにその学校の子どもたちをあそこに連れていくまでのその経費やその時間というようなことについてもご指摘があったことがございますので、今後ですね、新たな、ここにも書かせていただきましたアクティビティ、いわゆるその湯沢町にとっての多様な観光資源の中の一つとして、そのことが定着することができれば、その大元太工房もその経営がですね、よりよくなるわけですし、訪れていただくお客様が例えば1日目は湯沢パークでスキーを滑った、 明日はじゃあ大源太のあそこ足拍子を歩いて、そしてこのクロスカントリーのコースに行ってみるかとか、そういうことも含めてですね、どのようなことができるか、それがいわゆる湯沢の町が生き残っていくためのですね、戦略であり戦術を具体的にこれから作っていかなきゃならないのではないかと。それこそがですね、このいわゆる総合戦略における5年後を見据えた、あるいは2060年を見据えた中での取り組みだということでございまして、そのこれからもこの6月に人口ビジョンが大体出来上がってまいります。それを踏まえた中で今ほどのことも含めてですね、考えていきたいとこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
あ、そっか。ちなみにこの浅井原の奥ゴルフ場のところにまあコースを作りましたよね。石川遼選手が来るんで作ったんですけども、決して町はそうは言わなかったんですよね。将来のそのスノーシーを体験する素晴らしい場所なんだ、最適な場所なんだという形で、除雪経費で150万、維持管理経費で300万、150万ですね。年間300万ぐらい、確か3年間、確かやったと思うんですよね。1000万ぐらい金かけてると思うんですよ。あの時もこの話は散々させてもらったんですけども、なかなか理解をいただけなかったということであります。そしてクロスカントリー合宿にも当然使えるわけですし、逆にその湯沢学園の休日の練習にも使えるわけなんで、ちゃんとしたところでやっぱり練習をさせるチャンスを作ってあげたいっていうのが普通だと思うんですよね。前にその質問した時にすごいこと言われたんですよね。学校にグラウンドはなくてもインターがいた選手をいくらいっぱい育てたとかですね、教師をそうおっしゃいましたけれども、なかなかそう簡単にはいかないんですよね。きちんとやっぱり練習できる場所、これを与えることが必要なんですよね。提供してやること、でそこで自由に湯沢の子どもたちがいろんなことできるっていう環境を提供することは大事なんです。だから今町長全く機弁を使わないで頑張っていただいたんで、非常にありがたく思ってるんですけども、今までだと今やろうとしていることを正当化するためにいろいろ機弁を使って、私も分かるんですよ、そんなことありえねえだろうっていう話なんだけども、それだってそういう形で何度か言われてきましたけれども、やっと実現するかどうか分かりません。これから競技ですから、ただ競技に入っていただけるということだけいただきましたんで、終わります。これについては、はい、次じゃあ3分目に移ります。
はい、答弁いらないですね。
はい、
はい、12番名護議員に3についての1回目の質問を許します。
はい、それでは3番目の質問に移ります。東京電力湯沢発電所のタービン、建屋の屋根崩壊事故の対応についてであります。1月10日に発生した湯沢発電所の、建屋崩壊、事故は無人で遠隔操作で稼働していたことから人身事故は起こらなかったこと、起こらないにはつながらなかったわけですけれども、大正11年に完成し93年が経過した老朽建物であるにもかかわらず 1.5 メートルという積雪基準で一律に管理していたことによる、いわば人災と言わざるを得ないというふうに考えるわけであります。無人施設ではなく、地域を熟知した職員の常駐があればですね、町内では12月からの豪雪に対して通常の倍以上の除雪作業をしている現実があるわけですよね。それを熟知して当然適切な管理ができたはずであります。無人であったってことが、問題だと思うわけであります。東京電力は5月末をめどに事故の最終報告を作成して除雪体制を見直すとしておりますけれども、町として当該事故を踏まえた中で、その広報ですね、広報、東京電力に対して新たな管理体制の構築と老朽化した、建屋の改修工法について意見具申をする必要があるんじゃないかと気がするんです。安心安全な観光の町ユーザーにとっては風評被害につながる恐れのあることは事前に解消しておくことが、必然であると思うわけでありますけれども、当該事故の対応について町長の考えを伺いたいわけであります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁まとめます。はい、町長。
それでは南雲議員の質問事項3の1回目の答弁をいたします。湯沢発電所の建屋崩落事故については大変驚き、大きな事故が起きたと思いました。人身事故がなかったことについて良かったと感じたところであります。本来事故につきましては東京電力から油流出もあり事故後定期的に情報提供をいただいております。現在安全確保を最優先に建屋屋根崩落の原因等を調査しているとのことでありますが、詳細な調査のため瓦礫等を一時保管洗浄するための保管ヤードを設置し調査作業を進めていくというふうに聞いております。原因究明は5月末終了とのことであります。2月10日に東京電力株式会社の地域担当の方から事故の中間報告を受けており、17日には地元町内会長と総務課長、防災管財班長、町民課長他が崩落現場内に立ち入っての説明を受けております。東京電力株式会社にはこれからも事故を踏まえ水力発電所設備の保安の向上に向けた取り組みを期待しているところであります。なお建物の改修については今後発表されるものと思っておりますが、まずは原因究明が先と考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、建物の改修計画についてもこれから示されるという話ですけれども、それについてですね、建物そのものはもう90年以上経過してますよね。だからもし同じような工法で例えば上がフラットであるとすれば非常に危険があるわけですよね。そういう意味からしまして、地元町がですね、それに対してその、なんていうんですかね、改修に対して意見具申をした方がいいんじゃないかと思うんですよ。で、まあ、こういう方法でやりたい、いやこの雪にはこれ合わないとか、そういうね、意見交換を当然する場を設ける必要があると思うんですよ。これ一つやっていただけるかどうか。それからもう一つはですね、管理の問題なんですよね。管理の問題で、きちんとですね、その管理するためにはやっぱり人がいるんですよね。だから今発電所はおそらく全部遠隔操作なんですよね。これ確か高崎どっかかで遠隔操作してると思うんですけれども、問題はその信濃川電力所、おじあの信濃川電力所にですね、本体がまあ管理、全部を管理するところはあるわけですけれども、その管理部分の一部でもですね、湯沢に持ってたらどうかと思うんですよ。誘致して、そうすればそこに、誘致することによって当然税金も出るわけだし、企業が来るわけですから税金も出るわけだし、雇用の機会も生まれるんじゃないかと思う。確か雇用が何人でもないと言ったって、一人だって二人だって雇用の機会が生まれるよ。これはありがたい話なんですよね。だからこれその確か9カ所の発電所を管理してると思うんですよ。これだからその例えば送電線の管理の部分が、ユーザーに持ってくるとかですね、で本体の管理の全体の管理の部分だって本当は小千谷でいいのかどうかっていうことも考えなくちゃいけないと思うんですよね。それはまあ我々勝手に考えることだけれども、本当は東京電力の社員だって小千谷より湯沢の便利なんですよね。いろんな面で子供の教育の問題から始まって、それから自分たちの生活の問題、便利だとすればですね、そういうものも誘致できるんじゃないかって気がするんです。これを機会にですね、ぜひともその辺の部分的なものをこっちに持ってこれるかどうか、その辺を、誘致できるかどうか、その辺のですね、議論も必要じゃないかと思うんですけれども、町長の、お答えをいただきたいと思います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは南雲議員の2回目の質問にお答えをいたします。まずそのいわゆる建物を作るにあたっての意見具申というものをした方がいいのではないかという質問でございますけれども、これらにつきましてもですね、建築基準法がございまして、 監督官庁がきちんとついているというふうに思います。そういう中で個々のいわゆる企業について町がということはなかなか越権というような部分にもなるのではないかというふうに自分自身思っておりますが、そのことについて私はそのように思っております。もう一つですね、確かにあそこに住んでもらうことは湯沢町にとってもその経済的な効果をはじめとして雇用それぞれにあってですね、そのように会社がしていただくことができるとすればそれは大変ベーターだというふうに思いますけれども、これもですねやはりその今のいわゆる経済状況の中で企業が今それぞれ様々にやはり生き残りをかけてですねイノベーションをはじめとしていろんなことをやっておられるわけでございますので、そこのところについてはやはり会社住んでもらいたいという強いその思いはございます。議長南雲議員がおっしゃられておられますようにそのようなことは思っておりますけれども、これらの問題についてもですねやはり一つの会社の問題だというような捉え方をせざるを得ないのではないかとこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、会社の問題だって今お話ありましたけれども、実際この事故を起きた時のことによる風評被害って怖いんですよね。観光地、俺発電所まで潰れてしまった湯沢町っていうのはこれ観光的にもねやっぱり良くないんですよね。そういう意味から考えた時に、じゃあこれからどういう形でこれを回収していくのかっていう部分は当然ですね会社の問題だろうけれども、こういう事故が起きた現実はあるわけですから、やっぱり意見を言う機会ぐらいですね作ってもらいたいと思うんですよね。それから住んでもらう件についてもそうですけれども、この辺もですねぜひともこれ事故が起きたわけだから、これについてその、常駐体制を取ってほしいぐらいの要望はできると思うんですよね。そういう形で、いろんなそのできること、町長のモットーはチャレンジすることです。そして、できない、理由を見つけないで、やれる理由を探すって、これが町長のモットーでありますので、そういうふうに、考えた中でですねぜひともそういうような形で、やっていかないと心配なんじゃないかって気がするんですよね。で、知事は確かに民間企業のことであるけれども非常に厳しいことを言いますよね、新潟県知事は。で、この話も、その私はね余計なこと言っちゃったんですよ。実はその謝りに来た時に、大きな原子力発電所を動かそうとしている東京電力がこんなちっちゃな発電所と、それから東海市の向こうの津南の事故ですよね、これなのを管理できないどうするんだっていう余計なこと言っちゃったんですよね。そしたら彼らはその知事にも同じこと言われたみたいな話してましたけれども、その後知事の談話でやっぱり同じことは載ってましたけれども、やっぱり言うべきこと、きちんとこの町を守るために言うべきことは、確かに嫌われるかもしれないけども、企業に嫌われるかもしれないけども、言うべきことはやっぱりきちんと言っていく必要があると思いますけれども、私が間違ってるのかな、どうかその辺ちょっと町長もう一度お願いしたいと思います。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。決して、南雲議員が言われていることは間違っていないと思います。町のことを考えて、そしてその風評被害そういうことがないようにということでご提案をいただいていることよく承知をしております。そういう中でですね、その先ほど言った建物の構造等々についてこれをということはですね、監督官庁がこれをきちんとやっているということもございます。ただ今後についてきちんとした建物を作ってくださいよということは言えると思いますので、それは機会を見て申し上げたいとこのように思っておりますし、またその常駐のことについてもですね、その議会でもこういう話がある、その中で皆さんのね、その安全に対してのやはりきちんとした体制というものを取っていただきたいという話はさせていただこうと思っておりますので、今後もですね共に湯沢町発展のために、手をお貸しいただきたいこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして12番南雲委員の一般質問を終わります。議長が一般質問を終了しましたので進行議長と交代させていただきます。
はい、議長変わりました。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時40分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。ご苦労様でした。